Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。新しい年が明けて、新年やとか江部さんやとかいうお話をしておりましたら、あっという間に1月も終わりになります。もうしばらく、本当に2、3日したら2月がやってくるなというわけですけれど、この番組では毎月昔から伝わるこの風習とか、あの言い伝えとか、あるいは伝統行事とか、そういったことをお話聞きながら皆さんと楽しんでまいりましたが、今月は2月が間もなしということで、2月に入ってからお話聞いたらもう済んでしまったこともあるがなというふうなご意見も聞きましたので、1月中に2月のことをお話聞こうと、こんなつもりでやってまいりました。今日は郷土資料館の西尾さん、学芸員さんに2月のことをお話を聞きたいなと思ってやってまいりました。西尾さん、こんにちは。
こんにちは。
毎月お邪魔をいたしましてこの月にはどんなことをおます言うてお話聞いてるんですけど、はい、まあ1月がもう間もなく終わって2月に入りますが、はい、2月というのは月の呼び名もいろいろあるようですね。
そうですね、はい、なんせ正月明けてから忙しいですから。
忙しい、
はい、1月は行く、2月は逃げる、3月は去るということで1、2、3月っていうのはあっという間に過ぎるっていうの
が、うまいこと言ってありますな、
はいはい、定番のありますね。 なるほどね、はい、なので1月は行ってしまうので、
うんうん、
はい、では2月を迎え撃つということで、はい、お話をさせていただきまし
ょう。よろしくお願いします、
はい、ありがとうございます。
呼び名としては2月だけじゃなくて、キサラギとか、
はい、
いろいろ呼び名があるみたいです、
はい、一番有名なのがやっぱりキサラギ。
キサラギ、
はい、月のごとしですね。漢字で書きますと、
はい、
ごとく、女に口と書いてごとくですね。その次が月ですね、
はい
はいはい、この字を重ねてキサラギと読みますが、はい、実は違う漢字を当てる場合があります。
はいはい、
衣、
衣、
はい、衣、はい、さらに着る、
さらに着る、
はい、
はあ、
うん、要するにまだ寒いのでたくさん着重ねするという、
ええええ、
はい、でそこから着さらぎというというふうな説も実はあります。
なるほどなるほど、
はい、まだね、本当に寒い、もうほんまに寒いですから
そうですか、
はい、
確かに2月に入っても、
はい、
なんか暦の上では春とか言うたり、
はいはい、
気の早い人は言いますけども、はい、やっぱり寒くて、
はい、
むしろ1月より2月の方が重ね着たくさんするというようなこともありますもんね。
そうですね、
この如月という字ですな、
はい、
なんかこう布をさらに着るということで、
はい、
今お話ししたように、
はい、
重ね着という印象はありますね、
はい、そうですね、はい、だんだん、まあ、着膨れてはね、身動き悪くなりますけれども、まあ、それに季節に合わせて着物を着ていくっていうのが、やはり季節に合わせるっていうのが、昔の人は季節季節で色の取り合わせっていうのをすごくあるんですね。色重ねと言いますけれども、はい、やっぱりこの時期には昔の十二人絵とか、ああいうものでしたら襟元であるとか袖口の色をですね、ちゃんと手前が赤で、次が黄色で、で緑でっていう風な、
なるほど、
やっぱりきちんとした取り合わせがあるんですね。
そんなんある、
あるんです。 でそれを間違えるとですね、野暮になるんです、はい、あのわきまえてないって言われてしまう。
なるほどなるほど。
だからあの古く言えば清少納言とか、
はい、
あの源氏物語ですね、
はい
はい、あの紫式部とか、やっぱあの人たちの文章の中には、はい、やはりそういう気重ねっていう、
気重ね、
はい、あの切るのを重ねていく、はい、しかもちゃんと色の取り合わせを、はいはいはい、あの間違いなく色目の重ねを間違えずに着ていくと。
なるほど、
はい、でそれをなんかとっぴな色を着ているともうあの女房はっていう風に眉を潜めるというような文章がそこここに出てきます。であの人たちにとっての基礎教養なの で、はい、昔の方にとっては、
はい、ね、十二一重と言われるぐらいですから、
はい、
何枚もの着物を重ねはる、
はい、
その色がうまいこと合わへんたらそれは野暮ですわ。
野暮ですね、
はい、今 の、 あの服装でも、
はい、
あのこのズボンにこの服合わんでとかこのシャツ着んねんやったらこれ上着やなとかやりますやん、
はいはい、もちろん
そういうふうなことが12枚あんねんからこれ大変やん、
はい、本当にあの秋の色目の組み合わせ、
うん、
なんか桜の花を思わせるようなあの色の組み合わせ、
そうかそうか、う
ん、だからもうその色の組み合わせで季節を見せてくれる、見せますのでね、はい、
だからまあ教養の一つになるかもしれません、
はいはい
ねえ、
はい、なのであの寒いからといって何でも着ればいいというわけではないので、う
ん
う
ん
う
ん、なるほど。
昔の人は重ね着するにしても気を使ってたかもしれないです。
いやいや、月の名前を聞いただけでこれだけ中身が出てくるという、はい、本当にあのこの昔の人たちっていうのは、
はい、
いろんなことをこう言っては楽しみ、しては楽しみとしてたような感じがしますね。それとあの西尾さん、なんかちょっと僕見たことがあるんですけどね、
はいはい、
2月の1日を冬の土用の豆と言うたりするっていうの
は
これどういう意味なんですか。
は
い、
今年は2月1日なんですけども、
はいはい、
冬の土用、
はい、
これ土用という言葉の土に用いるですね、
そうそうそう、
はい、これはあの皆さん一番よくご存知なのは、
はい、
あのうなぎで有名な夏の土用ですね。
夏の土用うなぎ食べます
ね、はいはいはい、でこれは立春立夏、立秋立冬、
はい、ちょうどの4つの季節、
はい、4つの季節ですね、
はい、
それの直前の18日間のことを土用というんです。
あ、はい、毎期間そういうわけですか、
はいはい、なんか4回年にあるんですね。
あ、
春の土用、あの夏の土用、冬、秋の土用、冬の土用と実はあるんですけど、
土用は年に4回ある。
年に4回あるんですね。
季節の切り替わる時が土用と呼ばれるわけ
です、ね、はい、そうですね、切り替えの、まあ、準備期間ですね。
準備期間、はいはいはい、はい、
で直前 の、 その立春立冬 の、 あの直前の18日間のことを言います、
はい、
でまあ、この時はですね、まあ、いろいろあの季節の気変わりの時なので、うん、こう季節の変わり目だけではなくて、うん、天の気地の気といいますか、要するにあの勢いですね、
はい、
物事の流れ、自然の勢い等も季節が変わっていくので、
はい、
あのちょうど力を蓄えたりだとか、あまり派手なことをしないで静かにしてましょうというような、うん、まあ、準備、季節変わり目の準備期間みたいな意味がありまして、
な、 るほどね、
なのであの土を掘り返したりとかいうことを慎みましょうというような、
うん、そういうこと、
まあ、はい、特に江戸時代そんな話があるんですが、で、あのところが、まあ、立春の前っていうのはちょうど1月末から2月ですね、今度はあの次の年の田んぼのこしらえをしていかんときます。
そろそろそうなりますか。
はい、あのまだもちろん田植えまでは遥か彼方ですけれども、それをあのするまでにですね、冬の間に固まっている、うん、株田とか残っている土を掘り返して砕いて水田を作っていくための下準備っていうのをやっぱり何度もそうやって土砕きやら株分けとかいうことでしていかんときませんので、うん、そういう時期ですから18日間静かにしてられませんので、まあまあ、あのこの日ならお仕事してもいいよってい う、 こう間の、
なるほど、
はい、間の日みたいな、間引っていうのは間の日なんですけども、でを設けて、まあ、日常の暮らしに差し障りがないようにっていうこともしています
。細かく決めますね。この仕事はしてはいけない時期を決めて、
はい、
しかもその中で備え打てたら間に合わんからちょっとだけやる日決めとこう。はあ、そういうことまで決まってたわけですね。はいはい、
まあ、ちょっとその日常の暮らしに都合よく
はいはいはい、本当ですね。
あのうまく取り合わせてると言うべきでしょうか、うんうんうん、あのがんじがらめでは何もできませんので、あのそういうこうちょっとあの間の時、うんうん、あの一息つくようなあの日もちゃんと設定してあるのが、まあ、日本のこういう考え方の面白いとこやと思います。
それとあのもうここまで来たらもうこの話出てくるの分かってますけど、はいはい、節分ですね。
そうですね、
この時期に一番大きな行事というか、はい、伝統的なやり方というのは、はい、やっぱり節分でしょうね。
節分ですね。立秋、立冬、それは季節の立つ日ですね。
はいはいはい、
はい、あの春が立つわけですから、
はいはい
はい、でその季節が立つ直前、
はい、
前日、これは季節が変わりますので節分なんですね。
なるほどなるほど、
はい、だからあの細かく言えば各立秋立夏のところで節分があるんで節が変わるんですけど、ええ、一番まあよく言われるのがこの春ですね。この春の時に、冬から春へ立ちがの変わる時っていうのは、冬というのはこういろんなものが力を蓄える、静かに、次の年の、実りのために力を蓄える期間であって、うん、で春になることによって、まあ、弾けるではないんですけれども、うん、次の芽生えのためのね、その貯めた力をここから発揮していくと大きな切り替わり時期になりますので、
なるほどね、
はい、ですから特に節分っていうのが、うん、まあ、非常に大きな意味を持ってきます。あのなんせこの春のためにずっと3ヶ月、うん、冬の3ヶ月は静かに力を蓄えてますのでね、そうなると思います。
なるほど、まあ、この節分という日を、
はい、
境に、
はい、
まあ、農家の人たち、あるいはそれ以外の仕事をいろいろしてある人たちは、はい、新しい出発へ向けて活動していく、はい、ということになるわけですね。
そうですね、はい、
あのそれに関わるのかどうなのか、
はい、
今あのそういう節分という言葉を聞いた時に、
はい、
まずピンとくるのは、
はい、
恵方巻きなんでやろうなと思うんですけど恵方巻きとか、
はい、
あるいは豆巻きとかいうのが、はい、あの日常の中では、まあ、子供のためにということもあるかもしれませんけれど、はいはい、よく使われる。
そうですね、
これなんか意味が特別あるんでしょうかね。
はい、あのね、豆にはあります。
豆にはある、
はい
はい、はい
はい、どんな意味がありますか。恵方巻きはちょっと、まあ、後で説明しますね、
うん、
はい、節分はですね、季節の変わり目と、
ええ、
あの何度か申し上げてますけども、ね、やっぱりね、物事が転換するとき、
うん、
切り替わるときってやっぱりいろんなものが不安定になるんですね。
なるほど、
はい、一旦グッと静まって次へ行きますんで、うん、この切り替え時っていうのはいろんな魔が差すではないんですけども、うんうん、悪しきものがやってきてしまう状況で、東海ビスの時にも少しご説明しましたけれども、うんうん、囲碁森祭りといって、
はい、
エベスさんをお祭りする前の晩っていうのは静かに暮らして、
はい、
でその晩は静かにして、まあ、神さんが見て回るからっていうのがありましたけれども、
はい、
で開けて、朝6時の開門神事をするんですが、うん、もうそれと同じようにですね、やっぱり季節の変わり目っていうのは、その変わり目のその日っていうのは静かに、で季節を変わりますね。でその時っていうのはやはりいい神さんばっかりではなくって、
はい、
悪しきもの、まがまがしきものもうようよするわけです。
あ、そうか、
はいはい、
うん、
で、そうしたものが家に入ってこないようにですね、
はい、
いろんな手段を講じます。
ほう、
はい、年越しイワシっていうのはご存知ですか。
なんか、はい、ヒイラギに刺すっていう
のは、はいはい、そうですそうです、
ね、
この日にあの焼きイワシ食べてですね、
はい、
であの残った頭をですね、あのトゲトゲ の, あのツンツンした葉っぱのヒイラギに突き刺して、うん、小枝に突き刺して、まあ、それを玄関先というか
軒先とかに立てるわけ
です
か、
はい、立てますね、はい、あれはですね、その悪しきものが寄ってこないように
は
でおまじないなんですね。はい、で、あの地域によりましては、あのメカゴって言って、
うん、
大きな目の6つ、もう六角形の目とかの、あのカゴですね、
はいはいはい、
あのまあ、昔から芋入れたりとかする、
はいはいはい、
あの目の大きい方ですね、
はい、
あのザルの細かいんではなくて目の大きなカゴをですね、
はい、
やはり軒先とかあの角先に、
はい、
ぶら下げたりするんですね。だからあれたくさん目がありますので、
なるほど、なるほど、
はい、であの悪しきものがですね、うようよした時に目がたくさんあるからそれに驚いてやってこないと。
なるほど、面白い面白い。
悪しきものは目が多いのも怖いですし、
怖
で匂いきついの嫌やし、
うん、
でトゲトゲ困るしっていうので、まあ、その入ってこうへんのいろんな あの対策を講じる、
なるほどね、
はい、いるんですね。節分の晩っていうのはそういうことをします、
は
い、
あ、
はい、なんか年取りイワシっていう言い方なんかあのイワシを食べるんですけどね、節を分ける、これはあの年取りイワシ、まあ、別に、2月の節分の時だけじゃなくて、うん、12月の大晦日の時にもね、
はい、
地域的には食べるところがあるんです。
あ、そうですか、うん、
まあ、年越しそばと同じように、うん、12月の大津ごもりとこの2月の節分の時に同じように、うん、食べはるところもありますし、まあ、それぞれあの地域はあるんですけども、まあ、あのイワシ刺してっていうのはあの例えば江戸時代の、うん、川柳とかにも読み込まれていますので、
はい、
結構早くから、
はい、あ、そうですね、
はい、取り入れられてるですますし、であのそういうのがありますので、割とあの日本全国同じような、
あ、そうですか、
はい、割同じようなことがあの全然そのメカゴとか、
はい、
あの地域的に固まってるというかのもありますけれども、あのイワシのヒイラギに刺したのは結構日本全国、
あ、そうです、
似たようなことをやりますね、
はい、これはもっとこの日本中どこでもやってるやろうなと思うんですけど、
はいはい、
豆まき、
はいはいはい、
どこでもこう子供がたくさんの豆をマスに入れたりして家中ベーッと巻いて、俺は外福はうち言いますやん、はい、
そうですね、
あれはやっぱりその、まあ、鬼を外へ出そうということですけど、はいはい、まあ、福は中へ入ってくださいという希望でしょうけど、
はい
はい、うちでね、親がね、
はい、
僕らが豆まきするときにね、うん、鬼が外へ置いて巻くときに、
はい、
玄関の門や家具開けるんですが、
はいはいはいはい、はい、
これなんでこんなことすんだろうな、
はい、
あの別に戸を閉めてても出てってくれる人は出てってくれると思ってましたけど、はい、あらやっぱりあの鬼は外というのは、
はい、
外行ってくれということで開ける、
そうですそうです、
うん、
はい、で、まあ、鬼という言葉を使っていますけども、
はいはいはい、
その先ほど言った悪しきもの、要するに、そうしたあまりその家にとっては良くないものをですね、
はいはい、
外に追い払おうというのが鬼は外になります、
そうですね、
はい、であの良いものを呼び込む
福は内、なるほど、
でこういうね、
はい、
節分に鬼を追う行事っていうのは、
はい、
実は遥か平安時代宮中行事にもあるんですね。
そんな昔からあったんですか、
はい、ただこの時はまだ鬼という言葉は使っていない、あの宮中行事の中で中空に向かって、
うん、
要するにこの、体の大きな兵士が、桃の弓、
うん、
で足のよし足の足ですね、海岸あの、
はいはいはい、
水辺に入るよしで、作ったあの矢ですね、で中空を行って、うん、そういうあのバーンと上の方へ弓を打ちまして、
はい、悪
しきものを、まあ、追い払うというそういう儀式があります。
なるほど、
はい、難を払うということで追難というんですけども、あの難を追うですね、はい、そういう行事で、この時は鬼という言葉は出てこないんですけれども、うん、やはりあのこの時のよろしくないものを追い払う、で、
うんうん
うん、桃っていうのは 霊的な力の強い、
はい、
木です。あのイザナギの御事の時代からありますように、はい、そういう霊力の強い木ですの で、
うん、
でそういうもので弓で作った弓で払うあの打つっていうのがやっぱり、霊的な力っていうのをもらうわけですね、はい、でそうやって中空に追っています。でそのことがですね、だんだん平安時代からずっとやってるんですけども、うん、あのだんだんと庶民が真似をしたりだとかしていくうちに追ってるものが逆に追われる立場になっちゃう、
はははは、
はい、で何も見えないものを追うよりは具体的な姿をあるものを追う方が分かりやすい。なのでその初めに追ってた方っていうの人っていうのはその背が高いとか、
うん、
体が大きいとか、
うん、
まあ、一般の人とはちょっと違う形の姿形の方が、まあ、やるわけですね。でそれがそういう普通のお姿ではない方が、やっていたものが逆にそれがあのその象徴的なものなので追われてしまう。
うん、
なのでそれを後に鬼というか、
なるほど、
はい、転換してしまうんですね。なので鬼は本来はその悪いものを払う役だったのに、
ああそうかそうか、はい、
なぜか追われるようになって、
なるほど、
いつの間にか
ちょっと気の毒です。
ですので日本で、各地でですねこの節分の時に鬼なり鬼追いなり鬼が登場する祭りいっぱいあるんですけども、
ええ、
平安時代の宮中行事の形を引いている、はい、鬼を直接追うのではなくてあの中国に向かって悪いものを追い払うっていう行事をやっているのが、
はい、
あの京都の吉田神社と鞍馬、
クラマー、
はい、クラマーですね。そこの辺はもう非常に有名なんですけども、はい、やはり御幣を振ったりだとか弓で中空に打ったりだとかということで悪いものを追い払う行事。
あ、そうですか、
はい、でそれ以外は鬼が追いかけられる行事、
うんうんうん、
でもっと違うのがこれはこの西宮には鬼追いっていう行事はないんですけども、
そうですか、
はい、
う
ん、この近くであれば神戸の永田神社、生田神社ですね、はい、が代表的なんですけども、鬼がですね松明を持って行列とか寝ることで悪いものを追い払う。でこの辺のこの鬼追いっていうのはあの神戸から、播磨にかけてもたくさんあって、
うん、あ、そうですか、
はい、であの鬼がそういう松明を振ったり、うん、あのどんどん足を鳴らしたりすることによって悪いものを追い払う、うん、
なるほどな。
だから鬼が追われるんでなくて鬼が追うっていう鬼追いという行事がたくさんあります。この辺の鬼っていうのはあの災いの元ではなくて、うん、福を呼び込んでくれる。春に来る鬼、春来たる鬼は福の神とい う、
うん、あ、そうですか、
はい、考え方があります。地域によってね鬼の取り方っていうのもいろいろなので、
そうですね、はい、えらい違いやなと、
はい、追われるところもあれば、うん、あの悪いものを追ってくれる、うん、あの追い出してくれるっていうのも鬼が、うん、まあ鬼という名前ですけど、まあ、言ってみたらすごいあの体格立派な、うん、がっつりとした方が、うん、あのやる、でそれを、まあうん、
まあ頼りになる人ですな、
はいはい、にまあ転換してしまうんですけどもね、はい、だからこれものすごい実はあの複雑なところがあるんです。奥行きの深い話なんですね、はい、で豆というのはその、この今言った、一つはあの京都の吉田神社さんなんかで、うん、やはり三国三条の豆をまいて、
うん、
で追い払ったっていうねやっぱり伝承があって
あるんですね、
はい、この辺もやはり江戸時代の川柳とかにも読み込まれていますので結構早くから、
なるほど、
はい、だから豆をあの節分時にまくっていうのはありますね。
あとはあの、はい、この時期に、言葉としてよく聞くのは、はい、あの立春、
はい、立春ですね、はい、で季節これ春になりました、
はい
はい、でここからですねいろんなものの芽吹きが始まりますので、
はいはい
はい、あのいろんな行事がありますし、うん、あの春の行事っていうのはですねあとあの、例えばあの初馬ですね、
はい、初馬、はい、
あのこれ、
はい、
お稲荷さんの
初馬のそもそもわからんなと思ってたんですけどはい、はい、馬の日ということで、
はい、あの毎日毎日あの、ね、ウストラウタツミウマヒツマのあの干支のが十二支がですね、はい、日々にこう、はい、毎日毎日振り分けられています、はい、で、振り当てられている、馬の日の2月の最初の馬の日、
はい、
これを初馬というんですけども、
なんか意味があるんですか、
はい、あの、これねかつてお稲荷さん、
はいはい、
稲荷の神様、
はい、
神様が、降臨されたのが2月の馬の日だというね、はい、実はあの伝承がありまして、でそこから、この2月のこの馬の日っていうのがご縁日にな ってるわけですね。
いやいや、この、 あの初馬には、
はい、
あのお稲荷さんと言うて、
はい、
あの稲荷寿司をお供えするなんでやろうなと思ってたんですけど、はいはいはい、そういうことがあるわけですな、
はい、あのお稲荷さんはね、あの例えばちょっと古いお家だと、
はい、
結構あのお家の庭ですね、
はい、
あの園出たところの庭潜在とかって言いますけども、うんうん、そこに小さいお社を置いておられるお家が結構昔のお家ありまして、あの
古いお家なんかやと、
はい、屋敷の神様ですね、それがねお稲荷さんは結構多いんですね、はい、で神社にももちろんお稲荷さんあります、
うんうんうん、
あの主催人は別ですけども小宮さんにお稲荷さんがあったりするん
です、ね、あ、そうですか、
はい、であの割と一般的によく祀られている神様で、
うん、
稲荷さんの稲荷神の使い目、要するにあのお使いをするものが実は狐なんですね、
はい、あ、狐さんが神さんのお使いになって、
はいはい、お使いになるんですね、
は
い、でその狐さんの好物のお揚げをお供えする。
そうか、そう、は
い、でそれであのするんですね。なのであの稲荷寿司まで行くとまたそうなんで進んでるんですがあの、ね、結構ねあのこの時期に神社の、 小さい小宮さんの稲荷のお社の下にね、
うんうん、
穴が開いててね、
はい、
でこの時期にそこにお揚げさんを備えるところとか、
はいはいはい、
まあ、結構あったりするん
です。なるほど、
ね、はいはい、でそれが、まあ、みんなが楽しめるように稲荷寿司になったかもしれませんけど、うん、そのお揚げさんを使ったお寿司のことをそこから派生して稲荷寿司と、
なるほど、
ね、はい、いうようになっていますので、
僕は稲荷寿司は大好きなんですけど、はいはい、そういう起源についてはよく知らないんだけど、あ、これはお稲荷さんに、お祭りされているの、はい、神さんが、
はい、
キツネを、まあ、お使いに使わはるもんやから、
はいはい、
まあ、そのキツネの大好物を、はい、この稲荷寿司としたという、
そうですね、
なるほどね、
はい、
今日からまた味わい方が変わると思います。
そうです、あ、そうそう、忘れてました、先言いますって言ってた、はい、恵方巻きの話、
はいはいはい
はい、これはね実はそんなに古くないんです。で最近はコンビニでもね扱いますんで、うん、日本全国皆さん恵方巻きって言われるんですけども、うん、まあ古くて大正ぐらい、
あ、
うん、まあ、大阪の一部の地域で、うん、まあ、この時期に海苔巻きを食べる、でそれもかぶりつくように食べるっていう、まあ、風習はあったんです、
はいはいはい、
でそれをですね、まあ、言ってみたらお寿司屋さんの組合と、
はい、
で海苔の組合が、
はいはいはい、
宣伝媒体につこた。それがまあ、はい、うまいことハマった。
はいはいはい、
でいうことでそれとそれが、まあ、マスコミが取り上げた、うん、でコンビニとかが扱うようになったので一気に全国に広がったみたいです。
なるほどね、はい、今もお寿司屋さんだけやなきにどこでも巻き寿司売ってますもんね。
はい、これはねちゃんと昔先輩の研究者の方が、
はい、
昔の乗り組合の組合長とか大阪のね、
はい
はい、にちゃんと調査してますんで。
なるほどね。いやいや、いろんなお話を聞かせていただきました。
はい、
北野天満宮では、
はい、
梅花祭、
はいはい、
間もなく、ね、まあ、始められる、
はい、
西の宮でも江東の公民館では梅開きって、
そうですね、
ね、はい、梅を見ながらちょっとお茶会しようかとか、はい、いろんなこう文化の活動が一層盛んになるわけですけど、はい、この2月11日は、
はい、
建国記念日やということ、
はい、そうです
ね、これはなんでこんな変に決まったんでしょうな。
これはですね、まあ、神武祭ですね、昔のね、うん、はい、確か神武祭だったと思うんですが、
うん、
国が立つ、要するに日本書紀古事記の神話の世界のお話から、
うん、
はい、派生してきていますの で、
あ、そうですか、
まあ、古い祝日としては古くからあったんですけれども、うんうん、神様のことを、まあ、戦後特にね、
うん、
神様のことを前に出してはいけ
できない
ので、で建国記念という形 で、
ういうことですか、
はい、
ね、
なってきていますので、
いやいや、まあ、2月というのは寒い時期やし、
はい、
このあまり春にはちょっと早いしというので、
はい、
我々ちょうど2月っていうのは中途半端な時期やなと思ってましたけど、
はい、
今日お伺いしたら2月にはとっても日本人の生活にとっては、
はい、
意味深いことが多い、
多いですね、
伝統的な行事とか、
はいはい、
そういうことの多い月なんですね、
は
い、
特に鬼とか節分とか鬼については、ね、本が一冊書けるぐらい、
本当ですね、
はい、たくさんの研究者がいらっしゃいますし、
ははは、いや今日はそういうことを西尾さんにお伺いして、
はい、
今まで知らなかったことたくさん分かって、まあ、ちょっと改めて2月を楽しみたいなという気になりました、
はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。